ハレルヤ感謝します。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日は詩編109編1節から20節を開き、神の沈黙と題してメッセージを取り次ぎいたします。それでは今日、神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉、感謝し期待して拝読してまいりましょう。
詩編109編1節から20節。指揮者のためにダビデによる賛歌。私の賛美である神よ、沈黙しないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語るからです。彼の日数はわずかとなり、その務めは他人が取り、子供たちは皆仕事となり、妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよいながら物乞いをし、荒れ果てた家を離れ施しを求め続けますように。金貸しが彼のすべての財産を没収し、見知らぬ者が労苦の身を奪い取りますように。
ハレルヤ感謝します。今日の箇所は、神様沈黙しないでくださいと神への懇願が描かれた箇所でありました。沈黙と聞きますと、皆さんは作家遠藤周作先生の小説沈黙を思い起こされるのではないでしょうか。海外からも高い評価を得た作品でございまして、なんと13カ国語にも翻訳された、また2016年には映画化もされた作品でございます。内容はと言いますと、キリシタン近世の時代の日本、江戸時代にですね、カトリックの司祭が神の御業が起こる、このことを信じて入国するのでありました。がしかしですよ、司祭がそこで体験したのは信仰を守り抜くことの困難さでありました。信仰を守り通す、そのことによって残忍な拷問を受ける信徒の姿、また帰郷しない、信仰をしないことによって残忍な処刑にあって命がなくなる、殉教師していく信徒たちの姿を司祭は数多く目の当たりにします。神を助けてください、救ってください、何度も何度も幾度も幾度も司祭は祈ります。でもしかしです、司祭が求める救い、司祭が望む救い、それは起こらないのでありました。そしてこれを小説では神が沈黙している、このように表現しているのでありました。また司祭はですね、その後幕府に捕らえられます。そして帰郷するように、信仰を捨てるように強く迫られます。でも司祭ですから、もちろん信仰を捨てるそんなことはありません。でも、自分が踏み絵を踏まないことによって他の信徒たちが拷問に遭うことを司祭は知ります。その姿を見ます。これを知った司祭は自分が踏み絵を踏むことを決心するのでありました。この司祭が踏み絵を踏むということはですね、とんでもないと批判の声が上がったのも事実でありますが、でもここには大切なメッセージが込められているのでございます。司祭がですよ、もう大きな痛み、苦しみを感じながら、この踏み絵を踏もうとしたその瞬間です。その瞬間、司祭は主イエスからの語りかけを聞くのでありました。踏みなさい。イエス様からの語りかけを聞きます。踏みなさい。私はあなたたちに踏まれるためにこの世に生まれたのだ。私はそのあなたたちの痛みや苦しみを分かつために、それを担うために十字架を背負ったのだ。このようなイエス様からの語りかけを聞くのでありました。司祭は最初、神は祈りに応えてくれない、神は沈黙している、このように感じていました。でもしかし、自分たちの苦しみ辛さを黙して黙って担ってくださっていた神の救いがあったこと、これに司祭は気づくのでありました。今日は開いた御言葉にあった沈黙、この言葉に 注目したいと思います。神の救い、これ私たちですね、自分の祈った通りに物事が行くことが救いだと、自分の願った通りに物事が変わることが救いである、それだけが救いであるかのように感じてしまいやすいものでありますけれども、私たちの苦しみのただ中に黙してそれを担ってくださっている神の救いがあることをぜひしっかりと覚えようではありませんか。今日覚えたい一つ目のメッセージのポイントでございます。苦しみのただ中に黙してそれを担ってくださる神の救いがある、これでございます。私たちうまくいかないときに、なぜですか主よ、なぜですか、問うても答えがない、祈っても祈っても現実が変わらない、神様がそう今日の御言葉にあったように黙しているかのように、そうです、見捨てられてしまっているかのように感じる、そんな時があるかもしれません。でもですよ、神様は決してあなたのことをないがしろにしない、見放すことはない。そうです、あなたが苦しんでいるとき、辛いとき、厳しい状況にあるときに、その苦しみを共に担って、黙して共にそれを担ってくださっている、その神の救いがあることをぜひしっかりと覚えようではありませんか。また話は変わりますけれど、皆さんどうでしょうか。どうでしょう、人から辛い仕打ち、厳しいことをされた時にやり返したい、そんな思いになったことはないでしょうか。復讐したい、またその復讐を神様に願った、なんてこともあるかもしれません。今日の箇所はまさにそのようにですね、復讐を神様に担った箇所が描かれていました。ちょっと、そこをですね、ピックアップしますと、彼の日数はわずかとなるようにとあります。そう、自分にひどいことをした相手の死を願っているのでありました。また、見知らぬ者が来て、財産をすべて奪い取るように、死んだ後にですよ、その相手が死んだ後に見知らぬ者が来て財産をすべて奪い取ってしまい、そうです、何も残らないようにと願っているのでございます。そして残された妻と子供たちは物乞いとなるようにとまで書かれています。ひどいことをした相手だけではなくて、その家族にまで復讐が及ぶようにと願っているのでありました。まあ、この復讐のこのようになってほしいという願っているその表現がちょっとあまりにもむごいというかひどいと、私たちはちょっとこんなって思いがちですけれども、今日この箇所を読む上で大事なことがあります。それはこの表現方法に目を奪われないということです。字面を読まずに行間を読むと言ったらよいでしょうか。確かに厳しい表現方法ではありましたが、この中に、この奥に何があるのか、ここに着目をしていただきたいのであります。復讐が書かれていた。でもですよ、これを書いたのはダビデでありますが、ダビデは自らの手で復讐をしようとはしていませんでしたよね。それを、復讐を、報復を神様に委ねていました。そうです。ここには神に向かう信仰がある。ここに私たちは注目したいのでございます。私たちはひどい目に遭った時ですよ。もう何か一言言ってやりたい。このように思うでしょう。また、自分の自らの手で仕返しをすることが一番すっきりするんじゃないかなって、そんな思いにも駆られると思います。でもですよ、皆さん、復讐したい。報復したい、その思いは神様に委ね切りましょう。神様にお委ねしましょう。そうするときに御言葉にあったように神の救いを得るからです。一番良い解決を私たちは受け取ることができるからでございます。本日覚えたい2つ目のポイント、それは報復はとことん神に委ね切り、神の救いを得ようでございます。とことんですよ、とことん。すべてを徹底して神に委ね切るのでございます。その時に 大きな救いを私たちは得るからでございます。私はですね、障害を持った方とか依存症の方々を助ける、そんな働きに特化した牧会をしておりますが、先日 A さんと、もう本当についついもうつい先日のことでございますけど、 A さんと一緒に区役所に行ってきました。A さんは生活保護受給者なんですけれども、いろいろ、ちょっと難しい状況がありまして、一緒に相談をしに区役所に行ったわけでございます。生活保護課に行った。でも A さんですね、いろいろ相談するんですけれども、願った通りに、ことが進まなかったわけでございます。するとですね、このやりきれない思いというか、苦々しさからちょっと怒りが湧いてきた。そして怒り出したのでございます。理由はあったわけでございますが、A さんは怒ったその理由はですね、以前ここで誰々に自分は生活保護の分際で生活保護はカスだと言われた。あまりにもひどい。それは謝罪してほしい。謝罪しろと怒り出したわけでございます。もうその後は騒然となりました。しかし本当にそのひどいことを言った相手はですね、区役所の方はそのちょうど幸いといいますか、欠勤されていておられなかったんですね。それで後日改めてもう一度話し合いましょうということになりました。私も A さんと一緒に区役所を後にして、そしていろいろ話し合ったわけですけれども、 A さん、相手を許しましょうと話しました。キリスト者として許しましょう。許すときに A さん、あなたが救われますよ、このようにお語りしたわけでございます。すると A さんは救われる、いやいやそんなわけがない、自分が損をして終わる、納得がいきません。その復讐したい思い、どうしてもやり返したい、その思いは神様に委ねてください、神様に委ねてください。その時に A さん、あなたは神の救いを得ますから、一番良い解決を得ますから、このようにお語りしたわけでございます。ただ A さんはですね、洗礼を受けてマナシでありましたので、神の子は平和を生み出すものである、この箇所も開きお語りしました。 A さん、あなたは争いではなくて平和を生み出すものとして、その神の子として新たな命をいただいて、今それを生きているんですよ、このようにお語りしたわけでございます。そして、後日また一緒に区役所に行ってきたわけでありました。そして、その話し合いの場にセッティングされているその場に行った時に、 A さんが開口一番このようにおっしゃったんですね。この前はひどいことを言ってすいませんでした。なんとですよ、謝罪しろと言っていた A さんが謝罪なさったわけでございます。まさにそうです。争いの場であったその場が平和の地と作り変えられたのでありました。そしてですよ、こじれた人間関係がありました、その役所の方と。しかしそこでより良い関係が新たに築かれたのでありました。 A さんとても喜んでおられました。復讐した怒りがありましたが、それが取り払われたのでございます。笑顔がそこにあふれ出るようになったのでありました。ハレルヤ。愛する皆さん、私たちは祈っても物事が進まない。神様、聞いていますか？この祈りはあなたに届いてますか？そのような思いになることがあります。神様は黙さないでくださいと思ってしまう、そんなことがあるかもしれない。でもですよ、神様はあなたが苦しんでいるとき、辛いとき、その状況、その時に答えていないのではない、黙してあなたの痛み苦しみを共に担ってくださっている、この神の救いがある、このことをぜひしっかりと覚えようではありませんか。また皆さん、どんな怒りであっても、もうやるせない、こんなことをされたらもう仕返しするのが当たり前だ、もうなんとかギャフン出ましてやりたいというような怒りがあったとしても、怒りが大きければ大きいほどそれは神様に委ね切りましょう。その時大きな救いを得ます。一番良い解決を、そうです、あなたが一番合点がいく、納得が一番いく解決が与えられるのでございます。ハレルヤ。今日この神様の恵みの言葉に感謝して一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日御言葉を開きました。あなたからの語りかけをいただきました。私たちは辛い時、厳しい時、あなたが祈りに応えてないのではないか、本当にこのことがうまくいくんだろうか、時には神様、あなたが働いてくださっていない、あなたをそのようにして見失ってしまうことがあります。でもその苦しんでいる時に、 一番誰よりも私たちの痛みや辛さを知っておられる主が、それを私たちが背負えるようにと、あなたが共に担ってくださっている、その神の救いがあることを今日また改めて教えられたこの恵みをありがとうございます。また私たちは人からひどいことをされた時に何とかしてやりたい、復讐したい、この手で何とか、そのように思うものでありますけれども、復讐するは我にあり、それを私に委ねなさいとおっしゃる神様がいる。またあなたに委ねる時に私たちは大いなる救いを得る、このことを今日知りました。またもう一度かみしめました。あなたが一番良い解決を与えてくださる主である、このあなたに委ねることができる、この恵みをありがとうございます。どうぞ神様、今日ディボーション TV をご覧になったお一人お一人が、主よ、いつもどのような状況であってもあなたを見出し、またあなたに委ね、幸いを、大いなる救いを得ることができますように。幸いな一日を今日も歩むことができますように。祝福してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。